岩手医科大学命から、今週のテーマは抗尿酸血症ということで、お話は内科学講座糖尿病代謝内分泌内科分野助教の戸樫博文先生です。ドクター日清と一緒にお話を伺います。よろしくお願いします。戸樫先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんおはようございます。岩手医科大学医学部内科学講座、糖尿病代謝内分泌内科の戸樫博文と申します。本日のテーマは、抗尿酸血症です。健康診断で、尿酸値が高いと言われた、痛風が心配、尿酸値が高いけれど症状がないので様子を見ている、そんな方も多いのではないでしょうか。実は抗尿酸血症は、初期にはほとんど症状がありません。しかし放置している人、ある日突然足が真っ赤に腫れて歩けないほど痛くなる痛風発作が起こることがあります。今日は抗尿酸血症とはどんな病気なのか、なぜ起こるのか、どんなことに注意をすればよいのかお話したいと思います。
はい、
最初からまとめていただきましたね。
素晴らしいですね。でも戸樫先生は初登場ということで、そうやっぱりここはお約束で、
まず人となりの紹介。
そうですね、はい、じゃあご出身はどちらでしょう。
出身は秋田県の能代市になりますね。
能代といったら我々もね、ゆかりがありますよ ね。
三種町からすぐ、
はい、近いんですか、三種町から。
そうですね、親からもよく純粋が送られてくるような感じで、
ゆかりというのは我々ね、加代子さんと純粋なりに毎年行ってるんですよ。僕ら
ドクター西の奥様とか、また奥様のお父さんお母さんとか、
そうみんなで10人くらいで遠くに行くんです
よ、仲間とね。でも戸樫先生は、いつも新鮮な純粋を食べていらして、宝石のような。
そうですね、むしろその親から送られてくる以外に食べたことがむしろなくて、チーズだったらそうですね、毎年
もう当たり前に食べれる、じゃあ食材みたいな感じで。
そうですね、
じゃあもうぜひ今度は一緒に、ね、13
にお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
気楽に行きましょう。
はい、そしてテーマが抗尿酸血症ということで、先ほどある日突然足が真っ赤に腫れてみたいな怖いお話をいただきましたが、そんな風に突然来ちゃうんですね。
そうですね、前触れなくっていうところで、普段その尿酸が高い方でも、突然起こって自覚される方が多いので、やっぱりその突然っていうふうに訴えでいきますけれども、抗尿酸血症が実は隠れてましたっていうパターンが非常に多いですね。
その尿酸といいますのキーワード出てきてますけど、そもそもそのリスナーの方々、尿酸って何だろうっていうか疑問を持ってる方もいると思うんですけど、その尿酸って何なんですかっていうところからいきましょうか。
はい、では尿酸とは何なのかというところなんですけれども、私たちの体の中で毎日自然に作られている老廃物の一種になります。食事に含まれる成分や、体の細胞で生まれ変わる過程で作られています。通常は、尿酸は尿や便として、体の外に排泄されるため、一定の範囲で保たれています。しかし尿酸が作る量が増えたり、増えすぎてしまったり、うまく体の外に出せなくなってしまうと、血液中に尿酸が、増えてしまいます。これが抗尿酸血症ということになります。
なるほど、つまり、体から出てくる老廃物の一種ということですよね。それが常にこう、家のゴミに例えるならゴミ投げの日にゴミを捨てるわけですけど、それがどんどんゴミが多くなっていったり、捨てるのをちょっとこうサボったりしてると、あっという間に溜まっていってゴミ屋敷になっていくというのとなんかね似てますよね。尿酸がずっとどんどん高くなっていくと、そういうのを抗尿酸血症ということ。
その、実際それは尿を調べるのか、またはこう血液を調べるのか、どういうことなんでしょうかね、抗尿酸血症というのは。
基本的には両方ともその評価は可能なんですが、血液中の尿酸値が、検査の基本にはなります。ただその尿中のその尿酸の排泄が低下しているタイプなのか、正常なタイプなのか、その尿中の排泄を測ることで作りすぎなのか、もしくは排泄ができていないのか、どちらのタイプなのか推し量ることはできます。
この結局この尿酸ってのが血液中に、血液中の体の中に、溜まってくると、それが先ほどの足が腫れて痛いとかって痛風という有名な病気になりますけど、そうなるにはどういうその機序が働くかっていうのもちょっと教えてもらえますか。
はい、その血液中に尿酸が、高い状態が続きますと、 まあ、血液に溶けきれなくなった尿酸が、だんだんと小さな結晶になって体の中に蓄積していくということが起こります、うん、そして、この結晶が、関節で炎症を起こすということで、この皆さんもよくご存知の痛風になるということです、うん、また尿酸はその腎臓で排泄って先ほどお話をしたと思うんですけれども、それが、続いて抗尿酸血症が続いてしまうと、腎臓への負担が大きくなってしまったり、尿路に、結石ができてしまって尿路結石っていうことで痛みを伴ったりっていうところも発展することがあります、
ね、なるほど、はい、なんかそういう病気っていうか尿酸が溜まりやすくなるようなそういう傾向の方っていうのは何か特徴的なものってあるんですか？
そうですね、その一般的にやっぱり生活習慣病の一つとして数えられることが多いので、肥満や高血圧、糖尿病、脂質異常症などの、生活習慣病とその大体合併して発見されることが多い副交病気です。なのでやはりその体からの生活習慣の黄色信号だということを捉えていただければいいなと思っております。
あ、そうなんですね。なんとなく病名のイメージからビール飲みすぎたんじゃないかとか、うん、お酒飲みすぎたんじゃないかとか、うんうん、そういうイメージがあったんですが、必ずしもそうではないんですかね？
そうですね、ビールも一つの要素ではあるんですが、やっぱりプリン体っていうよく聞くワードだとは思うんですけれども、そのビールが含有がやっぱりプリン体が高いんですけれども、アルコール自体が尿酸の蓄積とかその排泄に関わってしまったりっていうところなので、アルコール自体も尿酸が高い方は気をつける必要がございます、
うん、そういった意味でこの病気というのはこう女性男性だとイメージは男性に多い気がするんですが、実際どうなんでしょうか？
そうですね、イメージ通りその男性に多いご病気ではあるんですけども、特に中年以降の男性で増えてくることが知られております。一方でその女性には少ない病気と思われがちですが、実はそうも言い切れないところがありまして、うん、女性はその閉経前には女性ホルモンの働きで尿酸を体の外に出しやすいというところがあるんですが、比較的少ないということなんですが、閉経後に関しては、尿酸値が上がりやすくなることが知られております。また肥満がある方、お酒を飲む機会が多い方、高血圧糖尿病をお持ちの方では高尿酸血症が、多く見られることがあります。なので、まあ、痛風はお酒好きの男性の病気と思われがちなんですけども、実際には生活習慣や体質、年齢などさまざまな要因が関係しています。
なんかね、そのとかくその中年男性に多くて、また肥満もあってて生活習慣病って、まあ、僕とはちょっとかけ離れたような人たちが対象なのかなっていうふうに、
まあね、若いですしスリムですし、
そうそうそう、
ですね、実際でも西正直なところ で、
ところです、ね、
尿酸値気にしたりは、
尿酸値はかなり気にしてます。
気にしてます。
そして実際その何か僕の自分の足の骨の指がきしむような痛みを感じて赤くなったこともありました。いや、調べたらやっぱり高くて、で、まあ、ちょっとお薬も飲んでっていう感じで、だから実は該当してるんでした、
今もう少し症状が、
ね、今はもうちゃんとコントロールされていると思うので、今は何ともないんですけど、
実際どうなんですか、こう日誌のような症状の方もですが、高尿酸血症の症状っていうと、
うん、はい、症状についてはですね、尿酸が高いだけではほとんど症状がないということがほとんどなんですね。なのでそのためその健康診断で高いということが言われても、痛くないから大丈夫、症状がないから様子を見ようということで放置してしまう例が多々あるということなんです。なのでそこが抗尿酸血症の厄介なところでして、やっぱりその何年も高い尿酸値が続くと、先ほどお話しあった通り、ある日突然やっぱり関節に激しい炎症、痛みが生じて痛風発作を起こすことがあるっていうのが気をつけなければならないところです。
僕の場合ね、そのアキレス腱のあたりがねすごく痛かったんですよ。なんかアキレス腱がちょっとなんか怪我したかなって、スポーツもしてないのにというふうに思ってたんですけど、そして調べたら尿酸値が高かったっていう、まあ普通足の親指のね付け根とかよく有名なところありますけど、まあいろんなところに尿酸結晶っていうのはできるから、そういうパターンだったのかなと思ってその、ね、あんまり多くないけどあることはあるでしょ。
そうですね、うん、大体はその冷えやすいところとか、そういう末端に多いというふうには言われているので、うんうん、やっぱり結晶ができるっていうことなんです。温度が低い、析出しやすい場所っていうところなので、アキレス腱って聞くと確かにあまりピンとこないところ
ですね。そうですね、はい、なんかなんだろう、そこを冷やしてたのかな
でも相当痛みがひどい方がじゃあいらっしゃるということですよね。
そうですね、はい、 やっぱり先ほど言った足が痛くて床につけないだとか靴が履けない、布団が触れるだけでも痛いというその強い痛みがありますし、あとはその赤く腫れてやっぱり熱を持って突然起こってってその風が吹いただけでも痛いっていうふうに例えられるので痛風というふうに
名付けられてますね。痛い風って書きますもんね。で私の知り合いの方もですね、そのすごい痛風発作が起きて、あの本当油汗流しながらうなってましたよ。それくらい痛いみたいですね。先痛という、ね、痛みですごい痛がってましたね。
これはあの日中でも夜間でも突然起こるんですか？
基本的には、夜間から明け方にかけて突然起こりやすいというふうに言われています、やはりあの睡眠中の軽い脱水や体温の低下が関係しているというふうに考えられています。さらにその汗のかきやすい夏場や、お酒をたくさん飲んだ後に疲れがたまった時などに起こりやすいことがあります。ただ発作はその数日で自然に落ち着くことがあるので治ったと勘違いしてその放置してしまうという方も多いので、まあ、尿酸値が高いままそのままにしていると再び痛風発作が起こってだんだん回数が増えてくるということもあるので注意が必要になります。
その、まあ、尿酸が高くなるには最初先生冒頭にお話してた通り、まあ、それがたくさん作られてしまうタイプの方と、まあ、ゴミ投げの日にゴミが出せないっていうみたいに要は排泄がうまくいかないタイプのものが2つあるっていうような話をしたんだけど、その辺も少し噛み砕いて、あと我々日本人にはどっちが多いのかとかそういうところも教えていただいていいですか？
はい、大体分かりやすくお話しされたと思うんですけれども、尿酸を作りすぎるタイプというのと尿酸をうまく外に出せないタイプっていうところで、あの日本人には後者の出しにくい尿酸をうまく外に出せないタイプが大多数になります。病院では必要に応じて検査を行い、その方のタイプに合わせて治療薬を選ぶことがございます。で尿酸値は、簡単に言うとその作られる量と出ていく量のバランスで決まっております。このバランスが崩れると抗尿酸血症になります。
つまりどんどんどんどん作られやすくなるような生活習慣というのもじゃあそこには隠れているっていうふうに考えていいわけですよね。
そうですね、はい、
じゃあ何を食べるかとか、ね、何を飲むかとか、
さっきビールとかビールばっかりではないんでしょうけど ねプリン体が多いもの、
まあ、お話しあった通り例えばその食べ過ぎ飲み過ぎが、非常に、影響はしてまして、その作られる量っていうのが増えるっていうタイプは特にその尿酸の原料であるその先ほど言ったプリン体ですね、そちらが多く含まれる肉類や、内臓類、魚卵などの食べ過ぎ、そしてアルコールの飲み過ぎが尿酸値を上げる原因となります。ここでよく誤解されるんですが、先ほど言ったそのビールだけが悪いというわけではなくて、アルコールは種類に関わらず飲み過ぎには注意が必要です。また肥満も大きな要因となります。体重が増えると尿酸を外に出しにくくなることが知られています。さらに腎臓の働きが弱くなっている方は尿酸が体に溜まりやすくなっています。
ここでもやっぱり肥満というものがね、大変ですね肥満の方ね。人ごとって何人ごとみたいに言って、
まあ、ラジオいい今先生見ないよ、
あそう、ねね、
筋肉質ですから、ね、筋肉質、
そうそうそう、
先生は筋肉質です。いいですか進めて、
どうぞどうぞ、
すいません。腎臓の働きってやっぱり働かせすぎてはいけないんですね。腎臓ってね、むやみに暴飲暴食とか、
そうですね、あの塩分の取りすぎも、腎臓の負担にもなりますし、糖尿病も影響はしていますし、あらゆる要素、まあ、肥満自体も腎臓を弱くするっていうふうには言われているので、一つの要素だけなくいろんな要素がつながってやっぱり生活習慣っていうものにやっぱり一人に集約されるんじゃないかなっていうところがあります。
その抗尿酸血症も腎臓を、ね、弱めますしね、
じゃあ今日はあのここまでで時間となってしまいましたので、次週は検査とか治療、そういったところにも、
ね、
はい、踏み込んでいきたいと思いますので、冨樫先生また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。